はい、
はい、どうも
NG トークでございます。
ございます。
いやーね、
はいはいはい、
もうほんとさ、なんだかんだ言いながらさ、
うん、
私もね、
うん、
結構まあ太めちゃんなんですけど
いきなりなんですか。あーそうなの。
いや
太ったことないっすよ。
太ったことないっすよ。なんだよそれ。もうそれさ、うん、要するにさ、その小力が小太りなわけだよね、
太くないっすよ。
太いんじゃん、あの人も。
まあ、太い
ね。
太いっすよ。
太い人が、太い人にさ、
うん、
太くないっすよって言われてもさ、
うん、
信憑性何にもないからね、それね。微妙だよね。
もう、まあ、大丈夫でしょ。
うん、まあまあまあね。いや、今日はね、
うんうん、
いや、もう今日早速ね、テーマに入ろうかなと思ったわけよ。
はいはいはい。
で、今日のテーマは、フェチ。
フェチですか。
フェチです。
いやー、来るとこめっちゃいましたね。
来ましたね。
うん。
あのね、もうやっぱりさ、人それぞれね、多分フェチってあると思うんですよ。うん、
はいはいはい。
うん、
あのないっていう人でも聞いてみるとあったりするしね。う
ん、あるんですよ、
うん、意外と。
だってさ、ね、例えばあのフェチって言ってさ、まあ、うん、何をまあ限定してさ、だから例えば人に対してのフェチを限定しちゃうか、
うん、
いろいろな パターンがあると思うんですけど、うん、物に対してのフェチとかだったらさ、いっぱいあるじゃないですか。
まあ、どうなの。
いや例えばさ、うん、まあ、フェチというか何なのか分かんないんだけどさ、
うん、
まあ、どこそこのメーカー新興社ってのもある意味さ、
ソニー信者とか、
そうソニー信者とかいるじゃないですか。そうそうそう、
はいはい、
あれもある意味フェチなわけじゃないですか。アップルフェチなわけじゃないですか。
あ、言われてみるとそうかもしれないね。
ね、だって
この機械何がいいのです。ソニーだからとかね。
そうソニーだからとかさ、うん、だって
ソニーだからって言ってね、
ソニーだから
って言わないと思うけど、
ソニーだからって言われるとまたちょっと微妙だけどね。
うん、
で
も
ECC ね。そうだよね。もう本当さ、そういう系統なわけじゃないですか。
うん、
だそういうのも含めて言えば、うん、結構皆さんフェチってあると思うんですよ。
うん、ありますよね。
そうと思いながら、うん、今回フェチというテーマでね、喋、
うん、
ろうかなと思っとるわけなんですけど、いやでもさ、
はいはい、
ノンタン的には、
うん、
フェチと言われて、
うん、
ノンタンはあります。まあまあ俺のネタで最初に喋ってもよかった
んですよ。女の子、まあ大体男性が何フェチっていうと、
はいはい、
なんか女性のここそこがフェチだよっていうのが多いじゃないですか。
ありますね。
そういう巷の人がね、
はいはいはいはい、
よく言うところから攻めてみると、
うん、
僕結構ね、おへそ好きですね。女の子の。
あ、いいね。
へそ出しとかね。
おへそ、ね。
結構弱いですね。
あ、おへそはわかる気がする。
特にね、うん、引き締まったお腹のおへそ。う
ん、ああ、じゃあ俺ダメだな。
例えばダンサーのね。
はいはいはいはい。
安室奈美恵とかさ、ああいうこのおへそはこうキリッと引き締まっててね。
ありましたね。
好きですね。
ね、それわかる気がする。まあ俺はフェチではないんだけど、
うん、
おへそでもやっぱりね、俺はね、こだわりがあるね。
うん、
こだわりっていうかさ、
うん、
なんかおへそでも、
うん、
へその形、
うんうん、
あるじゃないですか、
うん、
要するにへそのさ、デメソとかさ、まあ、うんうん、いろいろあるんですけど、
うん、
そのへその中のなんていうの、内部構造の形、
うんうん、
あれが結構ね、
内部構造
がやっぱさ、
またディープだね。
いやだってなんか気になるじゃないですか、なんかさ、そのねじれ系でもさ、
うん、
ねじれ
系、
ね、ちょっといいねじれしてるとかさ、あるじゃないですか。
細かいな、また
やっぱね、やっぱあれはね、結構ね、気になるね。特にグラビアアイドルとか本当気になるね。
そうなの。
ね、
最近僕ね、グラビアアイドルのグラビア見たことがないから、ね。
あ、本当。
やっぱあるんですか、そういうの。
ありますよ、ありますよ。グラビアアイドルでも、まあちょっと誰っていうのはあんまり覚えてないんですけど、覚えてないっていうのはイコールね、へその形が悪かったからっていうのもあるんでね。
ああ、印象薄い。
そう、印象が薄くてね、忘れてるのもあるんですけど。まあね、そういうのでね、結構ね。
あとまああれですね、僕は違うんだけど、
はいはい、
一般的に多いのは、胸の谷間に弱い人とか、二の腕に弱い人とかいるじゃないですか。
ありますね。
ね、
うん、
そういうのは男性でいうとそういうのフェチいますよね。
そうだよね。
女性はどうなんだろう。
いや女性でもあるじゃないですか。女性でもさ、
そういうの
なんかね、女性でもね、例えばね、
うん、
あるっていうかあれなんですけど、
うん、
聞いたことがあるのは、
うん、
女性がね、なんていうの、女性の男のね、
うん、
小指フェチっていうのもあったね。
小指、
うん、だから男の人のこの小指のね、形
は
ー、わかります。
長いのあの人はどうなんだろうね。
懐かしいこと言うね。
私はこれで会社辞めました
。会社辞めました。
あの人の小指はどうなんですかね。
あ、微妙だね。
微妙なの。
微妙なの、
ね。微妙な
の。いや、それで好きな嫌いかもいろいろあるからさ。
ああ。
いろいろあるんですけど。
うん、へえ。
ね、まあ、俺なんかさ、まあうん、そういう人もいるんだけど、うん、俺のね、うん、あのね知り合いにね、うん、あの土踏まずフェチっていうのがいますよ。
はあ、
土踏まず、あの女性の土踏まず、
え、男性だそれは、その
あ
の、
あ、男性、男性、
ジャイアンの、
そうそうそう、俺がお知り合い男性ね、うん、男性なんだけど、うん、女性の土踏まずにそそられるっていう。
だってさ、
はい、
普段見えないじゃんそこ。
だからさ、すごいんですよ。
すごいんだ。
そうだ、だから土、ね、やっぱりね、土踏まずでやっぱり、ね、気になるところがあるらしいんですよ。
何
なんかね、
まだ細かいのあるの？
なんかね、やっぱりね、やっぱりね、そそられる土踏まずとそそられない土踏まずがあるらしいですよ。
はあ、加藤ジョージとかダメですかね？
どうなんでしょうね。
筋肉ってでしょ、あの人、土踏まずに。
土踏まず筋肉は微妙じゃない？
微妙なんだ。
うん、やっぱりさ、女性なら女性なりの土踏まずってあると思うんで。
はあ。
ね、やっぱり男でもあるじゃないですか、いろいろさ。考えてみ
る。まあまあまあまあ、ありますよ。
ね。うん。だそういうのの中の一つとして、うん、土踏まずフェチってのがあるんでしょうね、多分ね。
は
あ。まあ、俺もびっくりしたんだけどさ。
え、でも、あれさ、見るの？だってさ、うん、それ見るためにはさ、そこそこ仲良くならなきゃいけないわけじゃないですか。
そうね。
で、その仲良くなるまで頑張って、土踏まずを見て、はい、あ、俺はこの人ダメだってさ、うん、なかなか言えないよ。
あ、まあそうだよね。
俺さ、君の土踏まずあかんねんとかさ、言えないでしょ、なかなか。
言えねえ。あの、うん、でもね、一つあるのは、うん、あのその彼は、うん、まあ、例えばね、まあ、彼が、まあ、若い頃だったら見れたはずなんですよ、うん、なんでかっていうと、うん、だからあの、まあ、彼は、まあ、俺がもともとバイトしてた、うん、あのボーリング場のバイトの仲間なんですよ、
うん、
なので、うん、ボーリング場っていうことは、うん、かわいいお姉ちゃんは、うん、だったとしても必ずやそこのところでボーリングシューズに履き替えるわけですよ、う
ん、はいはいはいはい、
ね、ってことはさ、ボーリングシューズに履き替えるイコール、うん、そこであの要するに足の形はある程度見れるわけですよ。
あ、
ね、あの靴下履いてようがなんだろうがさ、うん、ある程度のやっぱ形は見えるんで、
うん、
それで多分見てたんでしょうね。さすがだよね。
いやでも分かる？ボーリングシューズ履き替える瞬間、
あのね、
あの足の甲は見えますよ。
女性の場合ね、うん、まあ、結構さ、その、まあね、どういう女の人かにもよるんですけど、
うん、
スカート履いてる女の人って靴下じゃないわけですよ、ストッキングなわけですよ。で、靴下持ってきて、ね、靴下を履くとか、うん、ちっちゃいやつとかね、うん、なので、うん、ストッキングはもう完全にもう土踏まず丸見えなわけじゃないですか。
まあまあまあ、まあ、
もう見てちょうだい状態なわけじゃないですか、うん、その状態の中で入っていくと、
うん、
ね、面白いかなという、うん、土踏まず見れるんでね、しっかりと。
いやー、なんか
ね、
すごいね、
びっくりしましたよね、
うん、
だ、あの俺的には結構ね面白いなと思ってましたよね、その土踏まずフェチっていうの
は
ね、
でもなんかさ、はい、あのずっと前にその心理学なんかで見たんだけど、はいはい、心理ゲームかな、で見たんだけど、あの異性を見る見方で、
はいはい、
足元見る人っておっさんらしいね、
あのね、
うん、
あの、うん、あの心理学っていうか、
うん、
年齢の傾向でやっぱりあるらしいですね。
うん、なんか、下を見るらしいね。
そうそうそう。
上を見れば見るほど、
若いらしいね、気持ちがね。うんうん、だまず最初に顔を見る人が一番若いんだってね。
あ、つむじじゃないんだ。
うん、か、
つむじだって一番上だよ。
でも、つむじは見れんだろう。
いやいやいやいやいや
いや。いや、それは低い女の子ならいいよ、低い女の子なら。
いいじゃないですか。
まあ、まあね、
ミニモニの、少女 A のつむじとかさ、
あ、少女 A のつむじな、ミニモニのな、まあ、いつ復帰するか分かんないけどな、
うん、
まあそれは分からんでもない、
うん
うん、でもやっぱり顔なんだって。
ああ、まあそうやって言いますわね。
そうそうそう、うん、顔からスタートで、
うん、
で2番目に若いというかなのは、うん、やっぱり胸なんだって。
鎖骨は鎖骨とかさ、喉ぼこてとかさ、
その辺はまたフェチだろ。
で、あるぞっていうところ、一応俺が聞いたのは、上から見れば見るほど年齢はこう、若いっていうじゃん。
あ、まあまあ、
いや、胸元と、
さあでもさ、
鎖骨と、喉仏はこう、分けた方がいいんじゃないですか、やっぱり。パーツとして。
一つ言っていい、
うん、
あのね、そこら辺をね、うん、あの、すごく見分けたりなんかして、うん、やる人って結構マニアだと思うよ。それは。
いや、でもさ、鎖骨って結構いません。鎖骨フェチって。
鎖骨フェチね。
結構 構聞くけどな僕の周り
は。あのね、わからんでもない、うん、あのね、俺もね、ガリガリのね鎖骨よりはね、ちょっとね少しはついてた方がいいかなって思うわけですよ。
でも何にも見えないのがまた嫌なわけじゃない。
嫌ですね。
それだけこだわりあるわけですよね。
ありますね。
やっぱありますよ鎖骨、
うん、ありますよ。
胸はまた別物でしょ。
いや、でもさそれってさ、うん、ある程度やっぱりさ、うん、あの世間を知ってる人の発言 なんじゃないかなと思うわけ。
何それ。
だから
世間を知ってる人って誰ですかそれ。
いやまあまあ俺を含めてさ、いろんな人がさ、
自分が常識人だって言いたいの。
いや常識人とは言ってません。常識人とは言ってません。
世間を知ってる人っていうのは。
まあ言い方を変えればね、うん、女性とかさ、うん、あのいろんなものを、うん、世間というものその他をいろいろ買って知ってる人よ。
なんで。だって今さ夏なんかになるとさ、女の子結構キャミソールとかになるじゃないですか。
なりますね。
それいっぱい鎖骨見れるじゃん。
鎖骨見れますよ。だからってだけどね、うん、そんなね、まあ、鎖骨でまあね、やっぱり好みもあるんですけど、
はいはいはい、
でもさ、そこが重要なポイントなわけじゃないわけですよ。うん、ね、最初にバッと
重要なポイントじゃないの？
いや、あのね、そこもそうだけど、
じゃあジャイアンのフェチ聞こうよまず。
俺ね、
ここから始めよう話を。
なんだろう。何なんでしょうね。
ないの？
いや、ないことはないですよ。
じゃあ、なんですか。
あのね、
いっぱいあるの？
いっぱいあるの。
いっぱいあるんだ。
いっぱいある。
じゃあ、思いついたとこ言って
。思いついたとこから。あのね、思いついたとこで言うんだったら、うん、まあ、ある意味、ビニューフェチだよね。これね。
すごいぞ、ストレート来たね。
ストレート行きますよ。もう
即興ど真ん中ですよ、
今。即興ど真ん中ですよ。でもね、あのそういうね、ちょっと微乳なっていうのも気になるんですけど、
うん、
でまあ、それもあって、うん、まあ、でもね、それだけで俺はあの判断しませんから。
判断するしないとのフェチはまた別じゃないですか。
そうそうそう、まあね、
どんだけさ鎖骨フェチでもぽっちゃりした人と付き合うこともあるしね。
ありますあります。
それはだから別物ですよ、フェチと。
あ、じゃあ、まあ、まあそういう風に見ていただいた上で語りますわ、
うん、まあ、それでいいですよ。
それでいいですか。
それ全然いいですよ、
はいはい、それで OK ならば、
うん、あ、キュレットなんですよ、うん、
あとね結構ね、いや自分でね、まあ好みで言うんであれば、
うん、
どっちかっていうとね、うん、あの目パッチリよりはね、
うん、
そこまでパッチリしない方がいいんですね、なんかね。
あ、そうなの？
あのね、大きすぎるのダメなんですよ、目がパッチリすぎると。
でも結構目パッチリした女の子だった
ら、ごめん、あのね彫りが深い系ダメなんですよ。
あの顔が濃い人ね。
そうそうそうそう。
芸能人で言うと、
うん、
誰だ、鈴木あぐりとか。
あのね、ごめん、あのね、うん、俺鈴木と来て、うん、誰かなと思ったけど、鈴木アンジュとか来るかなと思ったけど、鈴木アムで聞いて、あ、鈴木あぐりって、ってアンジュって言われれば俺は納得するけど。
でもアンジュはそんなに深いですか？
ちょっと深くない？
あ、
そうじゃない？
ちょっとでも外人系の
顔だよね。
だから外人系の顔じゃないってことでしょ？
そうそうそう、あのちょっと日本人だね。
ああ、
そう、
あの、ベッキーとか結構掘り深いんじゃない
です
か。
あ、でもね、ベッキーはね、いや、あのね、
いいの、
ベッキーのバランスとしては、うん、ベッキー丸顔じゃないですか。
うん、
だから OK なんですよ。
ああ、なるほど、なるほど。
そう、だあの、
やっぱり鈴木アグリじゃん。
細長顔で、そう、掘りの深い。
掘り深い。
いわゆる鈴木アグリだ。
鈴木アグリの女性版？
女性版？そう、鈴木アグリの女性版系はあんまりちょっとね。
あのヒデザロサンダのロサンダとか。
ああ、そうそうそうそう、
ですよね。
だからね、そうで、あのどっちかっていうと、
うん、
俺はね、あのね、面長っていうよりはね、うん、あの丸顔フェチなんですよ。
あ、丸いね。
そうでしょ、う
ん、なんかそんな卵系だよね。
そうそうそうそう、
その形
どっちかっていうとね、そういう系が好きなんですよ、うん、卵の方が好きなんですよ。
はいはいはいはいはいはい、
ね、あのエッジが効いた感じじゃなくて、
ああ
ね、
あはいはいはいはい、はい、
うん、そうそう、
あのなんていうか、
うん、
セレナじゃなくエスティマなんだね。
あ、
車で言うと
セレナではない。
エスティマなんですね。
エスティマだね、
うん、
そこは大事よ。
ああ、
あのだから丸顔フェチだね。
丸顔フェチ、
丸顔フェチだね。
ああ
、なんていうの、そのだからさ、そのそれで判断はしないけど、
うん、
まあそういうねところでフェチズムが出てしまう。
ああ、
だからさ、なんていうの、あとね、
うん、
フェチで言うならね、
うん、
あの女の人のね、
うん、
あの通り過ぎた後のね、香りフェチだね。あ、これ分かる。
わかる、それ
わかるでしょ。
わかる
あのね、これ多分ね、あの男の人っていうか逆に女の人でもあるかもしれない。男の人が通り過ぎた後の香りフェチ。
でも めん、どんな香りするんだろう。
どんな香り、いや、あのさ、いろんな好みあるじゃないですか、うん、人それぞれね、うん、だからさ、人それぞれ好みがあるんで、うん、どれがどうとは一概に言えないんだけどさ、うん、まあ、俺なんかで言うんだったら、あのほのかなシャンプーのね、リンスとかの香り、ほのかな、
なんかあの、何かって言われると僕もうまく言えないけど、いい香りのする女性って、そう、スリップストリームしたくなるよね。
なるね、こう、もうスリップストリームだよね。
歩いてるところの香りが消えない程度のところで、
そうそうそうそう、もうね、0秒47差ぐらいで、0秒47差ぐらい
で、細かいな、
うん、もう通り過ぎるならね、
いいとこだね、それ、
いいとこだよね、そう、大事だよね、うん、いや、やっぱりね、やっぱりそこで、うん、あの、ね、その香りを見て、
うん、
あのね、結構その香りの感じでさ、うん、あの香水も結構好きなんですよ、私。
はいはいはい、はい、
香水でもいい香り、
香水もなんで石鹸系がいいの。
いや、そんなことない
よ。あ、そんなことないの。
あのね、そこはそうでもなくて、うん、そのなんていうの、その女の人の雰囲気と香りが合ってると、うん、うわーってくるんですよ。
まあ確かにね、ね、なんかなんだろうな、30過ぎた女性がさ、うん、10代の女の子つけるの、骨折つけるとちょっとね、やっぱ
ちょっと、うん、そうそうそうそう、
どうなのって気がしますもんね。
そこでやっぱりね、うん、10代10代なりのさ香りがするじゃない、
うん、で30過ぎたらやっぱ大人の香りを漂わせてほしいよね。
そうだね、うん、あのね、基本的にやっぱりもう大事だなと思うのは、うん、10代系はどっちかっていうとシャンプー系がいいね。
あ、じゃあジバンシーのプチ3本とかですよね。
そうそうそう、うん、もう本当にね、髪洗いたてじゃないんだけどさ、うん、そういう系の香りがすると、うん、ちょっといいなっていう、うん、フェチって感じなんですけど、
うん、
でそこで、あとね、その後で、ね、やっぱりその20代、30代とかになってくると、うん、やっぱりちょっとずつ変わってくるのね。あとね、うん、やっぱりね、一つ言えるのは、うん、そこの中でちょっとまあ思いついたっていうか思い出したのは、
うん、
プライベートの香りフェチだね。
それ。
いやだからさ、うん、そのさ、そのね、仕事をしてるところの場所での女性の香りと、
うんうん、
仕事をしてない、要するにお休みの時のプライベートの香りと違うじゃないですか。
そうなの？なんかよくわかんないな。
ごめんなさい、
ごめん、僕ね。
何ですか？
多分、はい、ジャイアンに叱られるような方向に頭飛んでると思う。
はい、あ、ないないない。
プライベートの匂いって言われて、お好み焼きの匂いとか。そういうのが浮かんじゃったけど、違うんだよね。
うん。
そうだじゃないんだよね。
お好み焼きではないね。
うん。
うん。そっち系じゃないんだけど。
網焼き系でもないんだよね。
網焼き系でもない。残念ながらね。網焼きでもないね。
なんだろうじゃあ。
うん。なんだろう。プライ、だからさ、うん、なんていうの、まあ、要するに公の場では、うん、やっぱり基本的にさ、
うん、
日本人ってさ、うん、あんまり匂いに対しては、
うん、
匂いで自己主張するってあんまりないじゃないですか。
まあないですね。
ないでしょ、
うんうん、
どっちかというと匂いは消したがるというかさ、
うん、
無臭に近い感じでいくじゃないですか、
うん、
だけどプライベートの場合は、うん、結構皆さん、ね、自分のなんていうの、個性を出すために、
うんうん、
女性なんか結構匂いをね、つけたりとかするわけですよ。そういう香水とか。
あ、でも仕事場でも結構しませんかね。あ、でも買えるってこと？
そうそうそうそう。ね、俺がね昔ね、ちょっといい仲だったお姉ちゃんはね、プライベートではつけてたんですよ。
はいはいはいはい。
もうねダメだったね。もうそれだけで。あ、もうダメだね。
あ、そう。
あ、ダメだね。フェチとしてはもうね、
うん、
プライベートで香られるとね、
うん、
もうダメ。プライベートの香りとしてはもうちょっとこれダメだわみたいなね。
結構ね、じゃあ鼻にうるさいの？
あ、結構ね、だからね、
クンクンクンクンクンってなんかトリュフを探す豚みたいな。
ごめんごめんごめん、うん、あ、でそこはさ、
うん、
ごめん、麻薬探査犬の犬みたいな感じって言ってほしいな。
ああ、
トリュフを探す豚はね、それはもうね、的を得すぎてるもん。
いやでもどっちがさ匂いに対して敏感かってったらさ、多分ね、トリュフを探してるのがすごいと思うよ。
うん、まあまあまあね、まあね、
うん、
いやだからやっぱりさ、その
だって麻薬探査犬気取ってるもん。
まあ気取ってるよ。
ふんふんってなんか、
うんうん、
麻薬だよみたいな感じだけど、
そうよ、
トリュフ探す豚なんか、ほらほらどやどやみたいなさ。
あのさ、俺もね、うん、言わせていただくよ、
うん、
そういう風に探すっていうかさ、うん、そういう匂いをクンクンしますけど、
うん、
そこまでねガツガツしてないから。
え、そうなの？なんかこう、
変わ
った瞬間頭の中にこう、きたーみたいな。
あ、ごめん、それはあるかも。
あ、でしょ。
それはね、それはないとは決して言わない、うん、ありうる。
でもその瞬間こう急いで携帯とか飯どこか頼むみたいな、
ああ、あるね。
あるんですかね。
あるね。いや、感覚的にだってさ、うん、その匂いでさ、うん、ちょっと朦朧とするというかさ。
朦朧とするの？
ねえ、
それはすごいね。
あのね、うん、いや、いい香りだとね、うん、それ意識障害とまだ言いませんけど、
うん、
やっぱりね、ちょっとね、その、なんていうの、女性のね、格が上がっちゃうんですよ。う
ん、
要するに、ね、そういうフェアな、ね、判断ができなくなってしまう。公正な判断がね、その女性に対してさ。
あ、そういう意味ではね、うん、俺かなりね、うん、ブランド思考は強いですね。
ブランド思考？はい。
まあ、申し訳ないですけど、やっぱりね、うん、SSK 出身って言われるとね、ピカピカしますね。
ああ
弱いんですよ、僕、そのブランドには。
うん、そうでしょ、
うん、
そう。
エルメスとか、キャメルじゃねえや。それタバコだ。あれだって、
シャネル。
シャネルか。
シャネルね。キャメルとシャネル、えらい違いだよ。カメルラクダじゃねえかよ。
ラクダですね。キャメルタバコってあるじゃないですか。
ありますよ、ありますよ。
ね、そういうのをまとってるよりはね、私どこそこ大学でしたって言われる方がね。
ああ、それはね、ああ、それはね、わかる気がするね。
うん。
それは東京の人でも多分ね、そういうのあるでしょう
ね。あるんでしょうね、多分、ね。
あるんでしょうね。名古屋の人で言うだったら、まあ、SSK。
SSK ですね。わかんない人は、調べていただければ。
そうだね。うん。バットのメーカーじゃないですよ。運動用品のメーカーじゃございませんからね、SSK ね。
バットのメーカー出身だったらね、またそれそれポイント
だったら、ね、困っちゃいますからね。いや、でもね、やっぱ、うん、さ、そういうね、なんていうの、こだわりというかさ、フィッチというかさ、
うん、
やっぱりね、どうしてもね、うん、なんかあるんですよね。まあリスナーさんもきっとあるんだろうね。
まあね、なかなかね、でも、うん、こう仲良くならないと言いづらいよね。
言いづらいね。
友達とかでも。
ああ、言いづらいよね。
なんか話したところでさ、共感得られないとさ、うん、どうなのって感じするじゃん。
そうなんだよね。
う
ん、
まあ今こうして話してみて、まあジャイアンと私のね、
はいはい、
その本当にこう追求する先は違うけど、まあわかりますよ。あそこ行くのは分かるって。
そうそうそうそう。
さっぱり理解できない人いるじゃないですか。
いますね。
ねえ。
あんた なんでっていうフェチ。
耳たぶフェチとかさ。
耳たぶフェチはあるね。
うん。
ああ、なんなんだろうね、耳たぶフェチってね。
あ、まあ、分かるでもないけど。
ごめん。あのね、俺もね、耳たぶフェチかもしれない。
あ、そうなの？
あ、ある。あるある。あのね、耳たぶでもね、
うん、
どっちかってさ、タブがね、
うん、
全くないとダメなんですよ、私。ダメなんですよ、あんまりちょっとね、判断基準としてちょっとポイント下がるかなっていう気がするんですね。やっぱりね、耳たぶはできればね、ちょっとあった方がいいんですよ。でかすぎるのもちょっとあれかなとは思うけど、
うん、
まあある程度あった方がね、
あ、まあ、そうこだわりある人はいるかもしれないね。
なんかね、
なんだろう、なんか理解できないフェチとかあるかな。
なんだろうね、理解できないフェチ、まあリスナーさんからしてみたら香りに対しては理解できないっていう人もいるかもしれない、
ね。まあ僕らのね、その言ってるおへそだとかね、
おへそとかね、
それでもわからんっていう人もいるかもしれない。
わからんっていう人もいるかもしれないですね。
うん、
あとね、うん、あるんであればね、
うん、
あばら？
あばら。
まあまあ、これは好みなのかもしれないんだけどね。
うん、
女性でさ、あばらがね、ちょっとね、ちょっと浮いちゃってるとダメなんですよ。
あ、ダメなんだ。それはダメなんだ。
ダメなんですよ。
ああ。
いや、そのね、その、まあ、皮、皮膚が薄いという意味では、あるかもしれないんだけど。うん、
皮膚が薄い。
ね、皮膚が薄い。
多分、皮下脂肪が薄いって言った方が正しいじゃない
ですか。そうね。あ、そうね。俺、皮膚が薄いって言うとね、なんか馬の表現になっちゃうんですよね。大馬さんのさ、ね、ディープインパクトとかってさ、なんか皮膚が薄いってよく言われるの。
言いますね。
言うでしょ、筋肉が見えてるみたいなね。そういう感覚で言っちゃったんだけどさ。皮膚が。
パドックじゃないからね、
パドックじゃないからね。女性見るのにね。ああ、でもね、やっぱ、ね、ちょっと皮膚っていうかさ、その、皮下脂肪の部分がさ、
うん、
薄いとやっぱ見えるじゃないですか。
はいはい、はい、
ね。だから全くないと、そういう風になってしまうんで、うん、できればね、ちょっとその辺はちょっと。
やっぱややふくよかな方が
いいでしょうね。
よろしいわけですかね。
いや、なんか、ね、その、そそられる、そそられないっていうレベルで言うんであれば、
うん、
まあ、ちょっとあった方がそそられるかなという。
うん、
ね、そこはね。
なるほどね。
まあ、経験則なんですけどね。
はいはい、はい。
まあ、そういうので語ってみようかなという感じなんです
けど。そういうので語ってみようかと。ずいぶん語りましたよ、今。
語りました。
うん、
ああ、そう、
うん、
だいぶ語っちゃった。
こういうのを語ってみようかと。今、例だったの、今まで。
例。 ここは今のはね、今のはね、要するにね、あのオードブルだから。
オードブル？
オードブル、オードブル。
主催ちょっとしかないよ。
あ、そう。主催ちょっとしかない。
前菜でステーキが出てきて、主催サラダみたいな感じでこれ。
あのね、うん、あの精進料理みたいなもんだよね。
精進料理で前菜ステーキが出てこない。
前菜で豆腐ステーキが出てきたよね。
豆腐ステーキ。
豆腐ステーキだよ。
いや
ー、
そのなんか 320g ハンバーグぐらいなボリュームあったよ今。
そうね。
うん。
うん、それもさ、
ちょっと
あのわさびマヨネーズソースでこってりしてたよね。ちょっとね。来たよね、やっぱね。
くどいな、それ。
くどめだよな、これな。やっぱりね、やっぱいろいろね、いろんなところでさ、こういうお話とかをね、聞いてみると、だんだん勉強 してくるわけですよ、私ね。いろんな、いろんな人のさ、お話を聞いたりなんかしてましたから。いやー、やっぱりね、なんだかんだ言ってね、まあ、フェチっていうのは、まあ、難しいよね。
なんか世の中っていうかさ、今まで出会ってきた中でさ、それだけはこう共感できないとかってなった
共感できない、
うん、これは分かんないなっていう。
分かんないな、あのね、最初の感覚で言うんだったら土踏まずはちょっとよく分かんなかったね。土踏まずフェチはね。
あのね、
はい、
言っていいのかどうか分かんないけどね、
はい、
うちの父親はね、足首にうるさい。
ああ、足首ね。
何度かね、僕が付き合った女性をね、
はい、
見られたことあるんですよ、父親に。
はいはいはいはい。
大体ね、一言目は、まあいろいろ言うわけですよ、二言目に、あの子の足首はどうだって言うのよ。
それはそっかいね。
なかなかね、何かこう感じてらっしゃいますね。
ああ、
マイファーザー。
ああ、いい年こいたおじさんが。
いい年こいたおじさんが。
足首についてかかる。る、
うん、
うわー、それいいね。
ね、
いいね、そういうさ。
まあ、あのぜひあのもしね、今後僕と付き合う予定のある女性がいたら、
はい、
作るときあの袴履いて。
ああ、そうだよね。見えないように。
そうそうそうそう。
ああ、そうね。
何着て袴で。
ズボンでくれんじゃない。
あ、ズボンでもいいと思います。
ああ、パンツでね、パンツで着てさ、
うん、
やればもう分かんないから。
そうそうそうそう。あの七分丈のズボンやめてくださいね。
ああ、そうだね、う
ん。特に強調されてしまうんで。
特に強調されますからね。
何を語りたいか分かんないから
ね。そうだよね。いやー、やっぱね、
うん、
大事なところはやっぱり分かった、人それぞれあるんだな。
うん、
まあリスナーさんの本当聞きたいね。
まあ、
私はこうなのっていう。
こう熱い思いを、
そう
思いの丈をね、なかなか。僕らも言えないですね、こんなことね。
なかなかね。
こういう場がなければ。
そうそうそうそう。
こうお互い共感できたりね、するかもしれないので。
だって共感してくれないじゃん、基本的にさ、皆さん。
特に男性のフェチに対して、
うん、
女性はこうね、理解を示してもらえないことがありますよね。
そうだよね。
なんでそんなとこがいいのみたいな、
うん。おかしいんじゃないのって言われますからね、うん。まあでもね、やっぱりね。
でもそういう女性だってね、うん、結構いろいろいますからね。
そうだよ。
男性の胸板が熱い方がいいとか。
胸板がね、胸板フェチとかさ、
うん、
まあ胸板どころかね、なんかもう本当ね、うん、なんていうの、あのお腹のさ割れ方フェチとかね、
ああ、三段バラとか、
そうそうそうそう、三段バラは少ないだろ、
ないかな、
あのね、
あのブルースリーみたいな、
そうそうそう、
胸の割れ方ですね、
そうそうそうそう、
あ、
まあそういうのもありますからね、
なるほどね、
まあ人それぞれいろいろありますから、
うん、
まあその辺ちょっと聞きたいな。みんなのね、
やっぱね、いろんな人がそれ、もっといろんなフェチが出てくるでしょうね。
そうでしょうね。
うん。
うん、もう服とかのフェチもあるでしょうしね。
ああ、服は僕ね、ひらひらなスカート好きですね。
うん、あの制服フェチとかさ。
制服フェチで。
うん。
合いますね。
いろいろいるでしょ
う。うん。
ね、そういうのをどんどん聞いてみよう。これからね。まあなんだかんだ言ってもうそろそろ
終わりでしょ、うん、終わりですよ、
終わりでしょうからね、
うん、まああと1分ぐらい、
ああそうね、
まあ、
どんどんまとめていくという方向でね、
あそうなの、
ね、いやまあ
まとまるのこの話、
まとまるでしょ、まあなんだかんだ言ってね、まあフェチはね、
うん、
永遠のテーマだね、
まとまったね、
まとまった、
ちょっと意外だった今、
そういやだって人それぞれ10人といろ永遠のテーマですよ、
それまとまってないな、
あまとまってないか、
かっこつけすぎ、
かっこつけすぎ、いやもうねマイノリティでね、うん、
マイノリティですよ、
そうフェチはマイノリティ、
やっぱでも自分のね、
うん、
こう気持ちに逆らわずね、
はい、
皆さんフェティシズムを追求していただければと思います
ので、ね、そうですね、もうどんどんね、
またその時にね助言をいただ欲しければいくらでもメールいただければと思いますね、
お悩みにも乗ります、私こんなフェチなんだけどどうしたらいいのとか ね、
そんな感じで、ね、またじゃあ来週ということで、
ね、
はい、はい、さよなら。
NG トークでは皆様からのお便りをお待ちしております。アドレスは 名古屋アットマーク ngtalk.if.tv nagoya アットマーク ngtalk.if.tv です。皆様からのお便りどんどんお待ちしております。
ふがふが。